はい、りょかちです。
いっちゃです。今回はちょっとお便りというか、リプライをいただいたものがありまして、ちょっとそれの話をしたいなと思ってます。
はい。
で、ちょっと前にディズニーの話を、私がディズニーに行ってめちゃめちゃ若者観察してきた話をしたんですけど、
うん、
それのね、話で、ちょっとコメント、ツイッターでね、プットさんっていう方からコメントをいただきました。
はい。
で、いつも聞いていただいているとのことでありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今回、ちょっとご本人の話、これエピソードで話していいですかって言って、OK ですって言っていただいたんで、ちょっと教えたいと思ってるんですけど、うん、
はい。
ディズニーの回、今回も面白かったです。リッチャーさんに影響されてジェンダーバイアスなく子育てしたいなと思っている父なのですが、今回の放送で、男子が後くくったり、男子が可愛くすることが OK になった、大丈夫になったという内容に少しもやっとしてしまいました。リッチャーさんはどう思われますか？そもそもの考えにジェンダーバイアスがあるからこそのものなんじゃないかなと、思ってしまって、過去決してヘイトではないです。どう考えていったらいいんだろうともやもやした疑問です。でここまでかな、うん、ちょっと話したいですって私が言ったんですけど、ぜひ話していただけるととても勉強になります。日々男の子は女の子はとカテゴライズしてしまうことや、元々は女の子は可愛いものが好きと考えてしまうことにもやもやしています。いつもやいやいラジオを楽しみにしていて、うん、勉強になることも多いのでこれから楽しみにしています、という、ちょっと要約するとこんな感じのお便りでした。
こんなにいいリスナーさんに恵まれてありがたいですね。賢いし、一緒に考えてくれるリスナーさんがいて、うん、なんと素晴らしいんでしょうか、ポッドキャストというメディアは。
いや、なんかすごい建設的だね、だよね。すごい、あれ、本当ありがとうございます。しかもノートも言っていただいたとのこと、ありがとうございます。
嬉しい。ね。ありがたいですね。
いや、そうなんです、うん。ちょっと時間がね、空いちゃってすいませんが、はい、これを、そういうもらって、旅館とも少し LINE で話してたんですけど、
うんうんうん、
いや、すごいそうだなと思ったんで、ちょっと答えがあるわけじゃないんですけど、うん、なんか話したいなと思って一回取り上げてみました、
う
ん。
そうですね。一緒に考えているところも一緒に放送できたらと思っています。
うんうん、で、なんかちょっとそう、最初リプライいただいたんで話すと、なんか、うん、ディズニーの回っていうのを聞いてない方もいるかもしれないんで、説明すると、うんうん、私がディズニーランドにこの前行きまして、で、そこでいろいろ若者のなんか観察をしてきてっていうか、結果それが面白かったっていう話でしたんですけど、うんうん、その中で、なんか若者がこう、グループでコーディネートをして最近ディズニー行ってるとか、写真をすごい撮ってるとかって話と、中、はい、で、なんか男子が変わったっていうのが私が言ってて、うんうんうん、それは、結構男子5人で、なんかすごい、グループでコーディネートをしてディズニーに来るとか、まあなんかわちゃわちゃ楽しいとか、彼女とおそろいコーデをしてるみたいなのが、すごい可愛い系が、なんかすごい増えているな、自分の年代の時と比べて増えてんなっていうのがあって、なんかその現象が面白いみたいな話をしてたんですけど、
うんうん、
で、まあその、まあ確かにそれってなんかその男子は普通可愛いもの好きじゃないとか、なんか男子も可愛いもの着て OK になったとか、うんうん、そういうこうくくりを持って見てしまうっていうことは、なんかそのジェンダーバイアスの強化みたいにならないかっていうところにもやもやしたっていうことかなと思うんですよね。
うんうんうんうん、うん
はい。で、最初にちょっと、そうかな。最初にちょっとなんか私がこれ、そう、リプレイもらって考えたことを話すと、
うん、
私も、確かにこのエピソードは若干後で自分でも編集しながら結構男子や女子やってすごいくくって話しちゃってんなと思ったところは多少あります。
う
ん、
なるほど。
で、ね、それはね結構思った。なんかね、録音って後で自分で聞くとこんな話だかって思うのもあるしね。
うん。
で、なんか自分の一つの考えは、なんかただジェンダーバイアスってジェンダーに限らないんですけど、私はバイアスってゼロにはできないって思うんですね。うん、ゼロにはできないとかしなくて別にいいと思ってるっていうのがあります。で、なんでかっていうと、うんなんか、バイアスっていうこと自体は、これ無意識バイアスの研修とか受けた時にも前提としてあった話なんですけど、なんか、バイアスっていうのは、ある程度の、こう、なんだろうな、人間が生きやすくするために作ってるところはあって、
うんうんうん、
なんでかって言ったら、なんか向こうから、ナイフを持ってきた人が歩いてきたみたいな時に、じゃあこの人はどんな人なんだろうみたいなのを、ゼロからいい人かもしれない、悪い人かもしれないって、フラットで考えるっていうのを、すべてのことにおいて判断してたら、
うんうん、
それはめちゃめちゃ生きづらいというか、
うんうん、
過去から何も学べないで、
うんうん、
こう、経験がない状態でゼロから、やると、まあ赤ちゃんみたいなもんなんで、すべての行動にこうリスクがつきまとったりとか、判断が遅れるわけですよ。
うんうんうん、
なんで、こう、バイアスっていうのはある程度、向こうから刃物を持った人が来たらそれは危ないとか、なんか、ちょっとこれは極端な例かもしれないけど、なんだろう、一定程度、じゃあなんか、例えば女性の方が男性よりも、筋肉が弱いはずだから、重いものは持ってあげた方がいいかもしれない、みたいなのも、まあ知識をもとにそこで判断をしてるわけだったりして、バイアスっていうのは、なんか、 なんだろう、こう、今まで自分が得てきた情報をもとに何かに対して、こういう傾向があるとかって考えること自体は、悪いものではないというか、なくせはしないものだと思うんですね。
うん。
で、じゃあ、ジェンダーバイアスってものは何かっていうと、なんかその男の人は、なんか、一般的には割とかっこいいもん、かわいいなってものよりはかっこいいものが好きみたいな、だったりとか、女の人は、なんだろう、バイアス、なんだろう、女の子の子供は、まあ、ブルーが好きな人よりもピンクが好きな女の子の方が多分多いはず、みたいなところは、まあ、バイアスかもしれない、とは思うんですけど、私はなんか、そのバイアスって、なんか自覚的であることが大事だと思っていて、あとは、無理に人に押し付けないことなので、なんかその別に女の子の子供が、じゃあ例えばピンクが好きと言いましたと。で、それは別にピンクが好きと言ったこと自体は別に何も悪いことではないと思うんだけど、ただなんか本当はなんか、なんだろう、フラットに選べるのに、なんだろう、なんか、今女の子だからピンクだよね、みたいなので、ピンクしか押し付けないとか、逆に女の子が青を選んでたら、なんか青は男の子の色だからやめた方がいいよ、みたいな。なんかピンクを選ばないとダメなんだよ、みたいに言うのは、バイアスの押し付けなんじゃないかな、というふうには思うと。っていうのが、なんかまずバイアスに関して、ちょっと思ってるところですね。難しいけど。まあ、すごい難しいなと思うんですけど。で、なんかその、で、これ、バイアスの話と、あとちょっとその、じゃあ、男子はどういう行動かみたいな話って、これとはまた別にちょっとセグメントみたいな、なんだろう、話にもなってくると思っていて、マーケ的なとこかもしれないですけど、なんか人の行動を見て、ここは、若者にじゃあこういう消費行動が起きてるみたいな話をするときに、全くセグメントは気をしないで話すことは結構難しいと思っていて、なんか、例えば東京の人はこういうことがある、なんか地方の人はこういうことがあるみたいな話をすること自体、なんか、その全てを、なんだろうな、結びつけることが、ダメって思ってるわけじゃなくて、ただなんかその、基本的にやっぱその押し付けるだったりとか、なんか本人は違うって言ってるのに、なんか、なんだろう、押し付けるとか、その選択肢を相手に与えないみたいなことが、なんか避けた方がいい、自覚的であるからこそ避けられることなんじゃないかなと、思っているというのが、一旦、いただいた質問に対しての私の答えですね。
素晴らしい。
めちゃめちゃ長くなってしまいましたが。
いやいやいや。
ですが、
うん。
まあでも、
そうですね。まあ、リッチャーさんとほとんど同じですね。なんか、まあ、私とかも結構そのマーケティング的な文章を書くことが多いんで、なんかもう、その、女の子、男の子だけじゃなくて、まあ、若い人はこうで、なんだろう。なんだろうな。まあ、極端なこと言うと、年取ってる人はスマホ苦手とか、結構その、セグメント、クラスターを切って、やっぱ喋ることが多い。
うん、
やっぱりマーケティングってそのある程度ペルソナを想定して、それを仮説立てて何かを作っていくっていうことが多くて、そうだな。今こういう傾向があるっていうのは、ある程度仮説として喋っちゃうなっていうのがやっぱり、ある、癖としてあるなと思う。いて、なんかそれとしてやっぱり、ジェンダーというか、まあ、マジョリティってこうなのではないかというところで、まあ、ある程度決めつけてしまうっていうのは、あるかなと、喋ってしまうというところはあるかなと思っています。で、まあ、それを自分の中である程度認識するのは、まあ、リッチさんと同じように、まあ、ありかなと思ってるんですけど、まあ、それを同じように、押し付けたり、誰かがこうすべきだというところに活用したり、あるいはそれに紐づいて選択肢を限られたものにものしか提供しなかったり、そういうのは悪だなと思っていて、そういう商業的な時の喋り方と、
商業的な。
はい。金を儲けるための
。あからさまですね。
はい。喋り方というか考え方と、まあ、金を儲けるって、つまりマジョリティを取りに行くってことだと思うんですけど。そういう時と、なんか、多くの人が、いろんな選択肢の中からものを選ぶ時の喋り方、セグメントの引き方は変えなくちゃいけないなっていうふうに思いましたね。
ああ、確かになんか、これ難しいけど、な
ん
か一歩引いてさ、そうやって、じゃあ大学生の男性ってこういう傾向が一般的にあるよねっていう話をすることと、でもじゃあ私たちの友達のなんとかくんは大学生だからこう思ってるに違いないとか、人はこう、なんだろう、 あの人はこれを求めてるに違いないみたいに、なんだろう、うんうん。それを個人に対して結びつけることっていうのは結構違うのかなと思うね。うん、確かに。
そうですね、うんうん。うん。やっぱそこがもうちょっと自覚的に切り分けていかなくちゃダメだなというのは、今回質問いただいて思いました。
いやーでも本当にこれは難しいなと思ってて、やっぱ私たちがここでさ、うん、基本的にはこうトレンドに対していやいや言うっていうのが、まあ、ポッドキャストのコンセプトなんで、
はい。
話してるんですけど、うんうん、はい、あとやっぱりさ、私たち女子はこうとか男子はこうとかみたいなトーク大好きじゃないですか。
うんうんうん。
大好きなんですよ。なんですけど、うん、やっぱそうやって話すときに、なんか、私もでも多少やっぱ最近、なんだろう、昔に比べてより慎重になんなきゃなとか、
うんうんうん、うん。
なんとかが、アラサー女子あるあるみたいなって、昔だったら多分もうちょっと気軽に言えた気がするんだけど、うん、今なんかもう、あえてそのなんか、危ない橋を渡りに行こうと思わないというか、
うん。
なんか、ね、なんだろう、そう、いうカテゴライズをすること自体も、なんか、あんまよくないというか、
うん、
なんだろう、意図した通りに取られない？すごい、こう、うまく伝わんない可能性とか、やっぱ、高いんだろうなって思うことはあるね。
うんうんうんうんうん。ね、結構発信の難しさ。
うんうん。なんか、そうだな。私もディズニーのエピソード自分でも聞き返して、なんか、なんだろうな。自分は結構、この言い方がおかしくないかって、何かに対して思うときは、結構、それを入れ替えて考えたりするんですよ。
うん。
なんで、例えば、じゃあなんか、男子、ディズニー行ったら自分たちよりも10歳ぐらい年下の男性は、なんか、可愛いに対する感覚が変わっているんじゃないか。で、なんか、可愛い服を着ても OK になった。可愛いことをしても多分昔より OK になったみたいな話をしてたと思うんだけど、
うんうん、
じゃあこれ女性に置き換えて考えてみようって言った時に、うん、じゃあ最近は若い女の子が、昔よりもなんか男性の服を着たりとか、かっこいいみたいなことをしても、なんか OK になった。で、それは広がった。なんか選択肢が広がったってことかもしれない。なんかそれ、うん、で、これを置き換えてみた時に、あんまおかしくないなと思ってて、どっちに対しても、選択肢が広がっている。で、
うんうん、
でことだから、なんか私はこれはそこまでなんだろう。おかしくないのかなっていうふうには、まあ、思ったんですよ。
うんうんうん、
で、これただ世の中で、なんだろうな、これ、どうだろうみたいな時に、結構思うのは、ちょっとこれね、音声だから、なんか、ちょっとテキストだと怖くて言えないところでもあるんですけど、
はい。
なんかさ、最近ちょっと前のエピソードで話したけど、なんか、登壇者全員男性のカンファレンスがありますと。
はい。
で、そこに対して女性が一人もいないっていうことに対して、なんか、女性が誰もいないのはなんで一人も選ばなかったんだみたいな声を上げた人がいましたと。
うんうんうん、
で、それに対して、またこう主催者側の言論として、いや、なんかそこは課題には感じているけど、今回は、フラットに選んだら男性ばかりになってしまいましたと。っていう答えがあったりするじゃないですか。うん、あと、あと、主催者側が言うかわかんないけど、誰か、あの人が、いや、実力で選んだら男性ばかりになったから仕方ないっていう人もいるじゃない、うんうん、よく。
はい。
で、なんか私これ黒人と白人とかで例えば考えてみたときに、なんかさ、うん、全員カンファレンスが、じゃあ全員白人男性しかいませんでしたときに、うん、なんかどうして、黒人とか有色人種とか、なんか言えないんですかって話がアメリカであったとして、
うん、
いや普通に優秀な人白人しかいなかったんで選びませんでしたって言ったら、
うん、
いやそれめっちゃ大問題じゃないって思うんだけど、
なんかそうですね。
そういうプリビレッジのもとに生きてきた人たちの中で、やってるわけで、
うん、
でも現実問題それが起きちゃってることは、もうしょうがないと思うんだよ。で、
うんうん、
だったとして、ただ、うんうん、ただそれでなんか平然と、いや、優秀な人を選んだら白人だけだったんでっていうことはまた違うわけで、
うんうん、
そこにさ、10人いたとして、そこに白人がいることは仕方ないかもしれない、最悪。でも、なんか、まあ、ただそこに意思があるかないかの違いなんで、なんかそれで、うんうん、いや、優秀な人を選んだら白人しかいませんでしたって平然と言えることは、いや、さすがにまずいだろうっていう、うんうん、そこにある格差に何も目を向けていないかっていうふうに、まあ、思ったりはします。
うん、
なんでなんかこう思考実験として結構これはおすすめではある。なんかこれを男女入れ替えてみたらどうなるんだろうとか、うんうんうん、これを男女じゃなくて、なんか、うんうん、人種だったりとか、そうそう、外国籍とか、そういうことで考えてみたときに、なんか、
うん、
いや、なんかおかしくないかってみたい思えることとかって結構あるなって、
うんうん。確かに。自分ごとに、自分がマイノリティになる方法で考えると、
うんうんうん。
いいかもしれないですね。
確かに、自分がマジョリティの時は、うん、マイノリティになってみる。逆にマイノリティだったら、まあマジョリティ、まあマイノリティがマジョリティになってみるって、まあ諸説あると思うけど、まあ私はいろいろ逆、向こうからしたらどう見えてるのかって思うことは、大事だなと思うかな、議論するときに。
うんうんうん。
うん。
いや、でも確かに子育てとかしているとそういうことすごく難しいんだろうな。
ね、これ本当にさ、そう、プットさんからいただいてたコメントでめっちゃ思うのが、なんか日々男の子は女の子はとカテゴライズしてしまうことに、なんかモヤモヤしてますっていうコメントいただいてて、
うん、
ここまで詳細を、直接話したわけじゃないんで、そんなに詳細聞いてるわけじゃないんですけど、なんか、自分もでも友達が、うん、子育てを結構最近してて、子供3歳ぐらいの子が多いかなっていう世代なんだけど、うんうんうん、なんか本当に話してるときに、いや、子育てはジェンダーバイアスまみれだよ、みたいなこと言ってて、
うんうん、
おー、なるほどって思ったんですけど、うん、確かに、やっぱ子供のものほど、特になんだろう、じゃあ男の子生まれるって分かったら、なんか、あ、ブルー系のなんかものをね、出産祝いとかでプレゼントしたり、女の子だったら、ピンクのもプレゼントしてとかもいっぱいあるし、
うん、
なんか、男のパッキリ分かれてるものがやっぱり多いよね。なんか、
多い。
与えるものとしてもそうだし、
うん、
でもただ子供のと友達の子供はしかも男女双子なんですよ。で、うんうんうん、なんか、を見てると、でもなんか男の子やっぱ車好きだったりとか、女の子ディズニープリンセス好きだったりするわけよ。それが、やっぱりなんか、なんだろうな。だからやっぱ普通にこう育つ中で、なんか自然とそうなっていうか、やっぱ性別さ、性差みたいなものっていうのもあれば、でもやっぱり自然となんか自分の周りがそれに囲まれたらそっちに下寄っていくっていうことも当然あるわけで、
うんうん、
いや、これめっちゃ難しいみたいな。自分がもし子育てしてたとしたら超悩みそうってすっごい思う。
確かに。難しいですね。
昔は自分がさ、子供の、ちょっともう私たち子供いないからさ、子供の話、うん、自分が子供の時の話しかできないんだけど、
うんうん、
自分が子供の時ってなんかさ、そういうの覚えてる？
覚え、私はどちらかというと、
うんうん、
もっと女の子らしくなりたいってタイプだったんで。
あんま違和感なんかあった記憶とかなんかある？
違和感は、私本当にそれに関しては、
うん。
鈍感な方だったと思います。
そうなんだ。
うん。
うん。
でもまあ確か、なんていうか、なんでこうされなきゃいけないんだろうっていうよりかは、
うんうん。
なんかうまく馴染めないことに悩んでたかな。女の子らしくできないみたいな。
うんうん。
めっちゃ大きかったし、身長160ぐらい小学生であったので。
わかる。子供の頃のそういうのってすごいコンプレックスになるよね。
はい。
うん、
なんかそういう可愛いものが似合わないみたいなのがあったけど、
うん、
なんでピンクを着なければならないのみたいなのはなかった。
うん
うん、むしろ、小学校の時のカリスマだった川田美希ちゃんが。
誰だ
よ。水色が好きって言い出して急に。
うんうんうん、
なので、その学年だけ女の子全員水色好きでしたね。うん、
カリスマすぎない？その
子。そう、カリスマなんですよ、川田美希ちゃん。
めっちゃインフルエンサーじゃん。
インフルエンサーの、
うん、
当時の学校のインフルエンサーで、
うんうん、
みんな川田美希ちゃんのお母さんのピアノ教室とか通ってるんですけど。
すごい。
そう。みんな美希ちゃんがね、水色好きって言うから、水色みんな好きでしたね。
へぇー。
だから、うんうん、やっぱりそのリッチャーさんが言うように、周りの影響は大きいんだろうなって、その時に思いました。
なるほどね。いや、そう、子供ってさ、なんか自分が、もし親がすごい頑張ったとしてもさ、
うん、
子供に触れる人ってすごくいっぱいいるから、
うん、
その自分のその親とか、あとはやっぱ保育園、なんか親戚とか、あとはその保育園での友達みたいなとこ、うん、なんか、どこにでもさ、こう、既存のバイアスというのはいっぱいあるわけで、
うん、
そういうのなんか、その中にね、なんかもし考えが違う人がいたとしてもさ、常には守れるわけじゃないから、すごく、そうだなと思うよね。
ねえ、もう幼稚園で配られる色がピンクだったりしますからね。
いや、これはぜひプットさんに聞いてみたい。何が、まあ、プットさんじゃなくてもいいんですけど、聞いてる人で、
うんうん、
なんかその子育てのジェン、私、なんか将来自分が子育てするとしたら、やっぱこれすごい感じるだろうなっていつも思ってて、
うんうんうんうん、
女の子向け、強い女の本みたいな絵本とかすごい見るんだけど、いや、すごいこれ読ませたいみたいな、
うん
う
ん、
面白そうだからさ、すごい思うんだけど、うんうん、いやー、なんか、どうするんだろうって、すごいね、知りたいですね。ここに考えてる方にぜひ聞きたい。
あ、それはどう、それは、小さい子が、
うん、
うん、
あ、子供に、その、なんだろう、ジェンダーバイアスみたいなのを強めないためにとか、なんか、ニュートラルに、育てる上でなんか気をつけてることとかあるのかを知りたいなって。
なるほどな。
あ、ちなみにこれ、私は自分は、すごい、少年のような子供だったんですよ。これ、旅客にその話したことあったかな？なんか私まずランドセル黒かったんですね。小学生の時。
すごい。
で、それが一番世の中って生きづらいなって思ったあたり、思ったのはその辺から始まる。
うんうん。
なんか、自分でも結構覚えてて、なんか、 自分が小さい時ってあんまり自分が女の子だっていう自覚がなかった気がするんだよね。でも別に男の子だと思ったわけでも当然ないんだけど、
うんうんうん、
なんか別に性別もそんなに気にしてなかったと思ってて、
うんうんうん、
でポイントとしてはなんか漫画とかさ、小説とか、あの本とか映画とか見るじゃん。で私は基本的にこう主人公に同一化してたわけ、自分を。
はいはいはい。
ヒロインじゃなくて、ヒロインとか、うん、あの、ディズニープリンセスみたいな感じじゃなくて、
うん、
こうヒーローになりたかったので、ヒロイン
と
かヒーローになりたかったんで、
うん、
普通に小説、普通に読んでたら小主人公に自分を同一化して、でそうしていくと主人公って大体男の子じゃん。
うん、
少年だから、なんかそういうこう自己イメージだったわけよ、なんとなく。
なるほど。当時は確かに。
で、なんか、でも自分の中で、ある日、なんか女の子だって思ったわけじゃなくて、むしろ主人公に同一化してたら、こう思うのになんでみんな女の子は女の子だって思うんだろうっていうのが、結構不思議だった。で、ちっちゃい頃はなんか、とにかくこう、見た目も結構男の子っぽかったし、うん、周りからもみんな男の子だと思われてたし、本当なんか、嫌だったの。女の子っぽいものはすごい嫌いで、可愛いもの嫌いだから、スカート履くの嫌すぎて、本当に嫌だったので、あの、病院とかで、ちょっと気を引かせて美容師さんが可愛く髪結んでくれたら、すごい泣いて、周りを困らせたり
とか、すご
いしてたんですけど、で、小学校も入るときに、私は何の迷いもなく黒いランドセルを選んだわけですよ。
うんうんうん、
赤なんて選んでやられるかみたいな、
うんうんうん、
気持ちで。で、そしたら、小学校、小1ぐらいはさ、まだ割と子供じゃん。で、
うん、
でも小学校って6年間ランドセル使うじゃん。
うん、
だからもう6年間ずっとさ、なんでリカちゃんランドセル黒なのって聞かれまくって、
あ
で、ずっとなんか、なんで女の子、なんで男の子の色なのみたいな感じなわけよ。
うんうん、
それで、あもう世の人と違うってことはこんなに生きづらいんだなっていうことを、私は深く学び、いちいち説明しなきゃいけないからさ、別に、うんうん、なんか別に好きだから選んだだけなんだけど、
うんうん、
あ、めんどくさっていうことに気づいて、
うん、
人と違うということはこんなにもめんどくさいんで、適当に、できることは適当に迎合していかなきゃいけないんだなと思った記憶がある。
真逆だな、私と。
そうなんだ。
私はもう小さい時からフリルが大好きな女の子だったんで、もう多分もうお母さんとかがそういう服着てると、え、可愛いって褒めてくれたから、
うんうん、
褒められたかったんだと思うんですけど、
うんうん、
もうそういうお洋服大好き、
うんうん、
もうチェックのフリルのワンピースなんか、
うん、
大好きすぎてもう着れなくなっても着てたぐらい
大好き。そういうのね、好きなのずっと着るよね。
そう。
うん、
でもず、そういう女の子らしいものが大好きだった。
うんうん、
もう気がきついた時には。
うん
うん、で、私の地域はランリュックっていう黄色いリュックだったんですよ。
ランドセルじゃないの？
ランドセルじゃない。
マジ？
布のやつ。みんな黄色なんですけど、
うんうんうん、
わざわざ自分だけ赤色にして、
へうんうん、
みんなに、
うん、
なんで違うの？って言われることに喜びを感じて
る。うん、おー、そうなんだ。
だって可愛いじゃん、こっちの方がっていう、
うん。うん。
ちょっと目立ちたがり屋の子供でしたね。
そっか。私はもうなんか子供の頃からなんでって前に聞かれた結果、もう何もみんな聞かないでくれって気持ちになったけど。なるほどな、
うん、
いや、これは面白い原体験だね。でも、なんでその、でも多分周りは可愛い服いっぱいさ、買ってくれた記憶はあるんだけど、
うんうん、
でも全部拒否したから、じゃあ自分がなんでそう育ったかって言われたら全然わかんないんで、
うん、
なんだろうね。
いや、でも難しい。だって私の場合はじゃあその、うん、もしそのフリルとかが好きだったとか、
うんうん
うん、そういうのはやっぱり周りがすごい褒めてく、可愛い自分を褒めてくれたからだと思うんですけど。
う
ん、
最初そういうと大きいよね、
うん。うん。でもそれが悪なのかって言われたら、
そうね。
わかんない。
うん、
自分が可愛らしくして、女の子らしくしたことが、
うんうん、
もしかしたら自分の意思じゃなかったかもしれないけど、
うん、
でも褒められたら嬉しかったし、
うん、
みんなが勧めてくれた服が着て、みんなが喜んでくれたことは嬉しかったから、
うんうんうん、
それが悪と言われると、今の自分ではちょっと原体験的にはわからないなっていう。
そうだよね、難しいですね。いやー、そうだよね。いや、私今犬を育ててももうなんか犬に思って
もらえるん
だとかさ、そうレンちゃんがねいるんですけど、
うん、
やっぱなんか何かしてくれ、なんか自分にとって嬉しいことだった、例えばお座りしてくれたとか、まあ全然できないんだけど、うんうん、お座りしてあのお座りちょうどお座りポーズになってて可愛い時に、あー可愛いね、いい子だねとか言うわけですよ。
うん、
でもこのいい子っていうのはなんか別にこの子 なんかいい子、私にとっていい子なのであって、
うんうんうん、
この子にとってそれがいい子か、なんか別に、なんだけど、私にとって都合がいいっていうことをやってくれてるから、いい子だなって褒めてるんだなって、すごい感じさせられる。疑似子育てなんだけどさ、なんか。
それは難しい。
でもそれで喜んだら、まあ、それを喜んで、うん、覚えさせるっていうのがもうしつけだから、
うんうん、
何かをしているときにそれをめちゃ褒めるっていう、
うんうんうんうん、
褒める行動を良くしていくしかないんだけど。
うん、
いや、でもこれはそう、なんか、こう個性。でも、こっちの反応によって絶対に何かしら相手にフィードバックを与えてしまうから、
うんうんうん、
やっぱそれ、だからその、可愛い服着てたらやっぱ褒めたら可愛い服好きになるっていうことが絶対あるわけで、
うん、
なんか、そう。これをゼロにすることが絶対できないじゃん。さっきのバイアさんの話と同じで。
うんうん、
だから一定自分の中でなんか、なんだろう。褒めるのはいいけど、例えば、その本人が何かやりたいって言った時に否定しないとか、なんかそういうこうラインみたいなのが必要な気がする。
うんうん、そうですね。もし、可愛い服着ても、リボン結んでも、リッチャーさんみたいに泣き出したら、
うんうん、
取ってあげようって。
そう。いや、だから私はすごい自分の親に感謝してて、よく止めなかったなって思うね。うん、なんか、そう、別に、あ、わかんない。言ってたかもしれないけど、
うん、
なんか、私はそんなにこう、自分、やりたいことに対して、親から別に何かをストップされたとかっていう記憶はそんなにないので、
うん、
でも今、友達の子供とか育ててるのを見てると、やっぱ女の子が可愛い服着てるとすごい可愛いからさ、ちっちゃい子で、
うんうん、
こりゃ、周りはやりたかっただろうなと。そりゃ、うん、そりゃ、その善意で髪も結んでくれたのに、なんか、で、まあ、そりゃ、なんか、そんな、ミッキーとかね、電車とかの服着てるよりもさ、可愛く着てる方が、多分着せたかっただろうに、わがままを聞いてくれてありがとうっていう気持ちになります。
いやー、いいお母さん。
そうです。それは感謝ですね。
うんうんうん。いや、私は服にあまり自我がなかったので、
うんうん、
褒められたら嬉しいってなってました。
いやー、ちょっとこれは、そんな、なんか答えという答えじゃないんですけど。
うん。
はい。
難しいですね。
ね。でも、そうだな。なんかすごい資産のあるコメントをいただけるのはすごいありがたいなと思っております。
いや、本当に。
うん。
こうやってなんかいろんな二人だけじゃなくて、リスナーの人たちと良いトピックをいただけたり、
うんうん、
意見をいただけるのは本当にありがたいですね。
うん。そう、しかもなんかこう、広報のなんか、まあ、仕事のノウハウとかの質問もらうのももちろん嬉しいんですけど、こういうなんか、うん、なんだろう、難しい問題かつ、こう、答えもない問題にコメントをもらえるっていうのは、すごい、こう真剣に聞いていただいてるんだなと思って、なんかね、めっちゃやっててよかったなっていう
気が。いや、やっててよかった。
なりました。
ね、これツイッターだと殴り合って終わりかもしれなかった
ですからね。そうなんだよ。そう。いや、私常々思ってるんだけど、ツイッターで議論するの無理なんですよ。まず140文字のテキストで議論とか絶対成り立たないんで、
うん、
泥沼にしかならない。
いや
うん。
ポッドキャストで繋がれてよかった。
うん。はい、ちょっと答えがあるわけじゃないんですけれど、なんか、でもさっきのそのジェンダーと子育てっていう問題は結構個人的には興味があるんで、なんか詳しい人とかいたらね、ぜひ、なんか教えてほしいな。
うん。
はい、なんか先生に聞くっていうよりは、こうみんながどう考えてるのか知りたいなって言ってます。
確かに。答えというよりかは、
うん。
みんなの考え方とか知りたいな。
そうそうそう。はい。じゃあ、ちょっと今日はこの辺にしましょうかね。
はい。
じゃあ、プットさん本当ありがとうございました。ぜひまたなんかコメントいただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい。じゃあ、それでは、さようなら。
さようなら。